ヨハネの黙示録3章14節から22節、ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある方は、耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。ラオデキアにある教会に宛てた主の言葉であります。7つの教会を順番に見てまいりましたが、その最後の教会、ラオデキアにある教会であります。それぞれの教会にふさわしく主が語りかけてくださる。私たちは聖書を学んでいると、すべての教会に一様に、あるいはすべての人に一様に神様が語りかけてるのかなとこう思うわけでありますけれども、しかし改めて主はそれぞれの教会に、それぞれの人に、人々にだということであります。まあ、それは考えてみれば当然ですね。神様は一人一人を作り、一人一人の歩みを導き、教会を私が建てるとおっしゃり、私が導くんですから、これはそれこそ同じような教会がいくつもいくつも建ってですね、そして同じことがなされて、こうやったらこうなる、こんなありさまではありません。それぞれの教会に本当にいろいろな人々がいるわけですから、そうなります。それはとても当然のことなんだけれど、私たちはそれが分からなくなることありますね。私も随分それが分からないまま歩んできたなと思いました。何かこう良いことを学べば良くなれるかのようにですね、優れた説教、あるいは優れた聖書の教え、それを学んだらそうなれるかのように、それを読んでみたり学んでみたり、まあ、牧師ですから他の教会に行ってその説教を聞くということは叶いませんけれども、本当に限られていますけれども、 そういう気にしながら、じゃあそれを本当に学んだら、また受け入れたらどうなるか。それほどことは単純ではないですね。主の教会ですから、また主によって私たちが歩むんですから、一人一人に語りかけます。ある意味で言葉を変えて言えばですね、神様を知ると自分が何者かはっきり分かります。これは一緒に進みます。私は若い頃内村鑑三が好きで、とても興味を持って、まあ、何か難しくなると内村鑑三には答えがあるかなと思ってですね、紐解こうとしたり、まあ、20代の頃ですけれども頑張りました。でも内村のようにはなれませんね。全く違います。私は全く違う、賜物が違う、生きた時代が違う、置かれた環境が違う。真似などできません。そこからエッセンスを学ぼうとしますけれども、そのエッセンスを学んでもキリがありません。そこで彼が書ききれない事柄が実は彼という信仰者を作ってるわけです。私たちもそうです。一人一人の賜物が違います。一人一人の置かれた環境が違います。一人一人の周りの状況が違います。人との関係も違います。その中で誰が一番その人のことを分かっているかというとですね、皆さんよく考えてみてください。自分ですから。自分は分かりませんね。下手に人から褒められたりすると、褒められてる通りの人間かなとか思ってしまったりですね、まあ、こっちでこうけなされると、褒めてくれた人のところに行ってもう一回褒めてもらいたいなと思ったりですね、まあ、どこまでも自分のことが分かりません。自分があるようで自分がない、自分がない、こんなありさまですね。もう一歩だけ少し悪ノリになるかもしれませんが、私は今朝ですね、この説教をしようと思って思い巡らしている時に、なぜ若い時あのことが重要だったんだろうとふと思ったんですね。皆さん笑われるかもしれませんが、私たちの若い10代っていうのはですね、足が長いっていうことが重要だったんです。考えられないでしょう、今ならですね、まあ、同世代の方は分かるかもしれないけど、私も足の長さ測りました。あ、何センチだ。あ、そして足の長い友達がいたんです。私より10センチ長かった。もう羨ましくて羨ましくて、もう学生服なんかはですね、足が短いのが分からないようにこう長く本当に引っ張ってですね、尻が隠れるように、こういう時代もあったんです、私にも。しかし今はそんなことはどうでもいいですね。これが世の基準です。皆さん、神様を知って私たちは自分を知るんです。キリスト者の交わりでもそうです。皆さん自分を見失わないでください。キリスト者の交わりでもですね、その交わりの中で重んじられている事柄があります。でもそれによって自分を測ったら間違いです。知的なことがとても重んじられている交わりの中では知的でないとダメですね。でも明るいことが重んじられているところに行ったら明るくなきゃダメです。それぞれのこう色があるわけです。七つの教会があるように、皆さんよくこれを覚えておいてください。まあ教会と言わず、いろいろな集団がそうです。ある長老さんが言いました。昔は教会で学んだことを世に行って実践するということが自分の生き方だったと。それで通用したと。でも今は教会の外で動きが早くてですね、それに合わせてどうやって生きていくかに悩むんだと。これ時代が変わりました。だけども根本は、世の中の動きが早ければ早いほど一層主との交わりが深くなければなりません。根本は変わらないんです。実はその長老さんがクリスチャンになられた頃はですね、 世を挙げてキリスト教の時代なんです。日本はキリスト教国じゃないって皆さん言うかもしれませんがですね、そんなことないんです。本当に歴史を紐解くとですね、そんなことないんです。戦争の直後の時代というのは我も彼もキリスト教教会に足を運んだ時代があるんです。私は牧師から聞きました。その時代の牧師、親戚の人が来てですね、おい早く洗礼受けさせてくれってこう言ったっつうんですね。これはいい加減な教会じゃないですよ。本当に立派な先生です。そういう時代です。実際日本を戦後2000日にわたって統治したマッカーサーですね、2000日っていうのは何年になりますか。5年余りの時代ですね。その間はこのアメリカの統治というものはありとあらゆる領域に及んだんです。昔をご存知の方たちはご存知かもしれませんが、読む本に対しても検閲がなされていた時代です。そういう時代の中では日本がキリスト教国になる可能性が見えるなという時代もあったんです。だから世ではないんです、キリストなんです。まあ前置きが長くなりましたが、7つの教会に神様がこのようにそれぞれに語ったことはとても神様のご栄光にふさわしいことなんです。私たちもまたそのように聞きます。そのように聞きます。ラオデキアの教会に主が語りかけたように、スミルナの教会に語りかけたように、同じではないんです。エフェソの教会に語りかけたように、この札幌の教会に語りかけたように主が語りかけるのも特別なことなんです。私も実際この教会の牧師でなければこういうふうには語れないだろうなと思いながら、この20年年を経て一層そう思うようになりました。この教会で皆さんと歩めたからこういうふうに語っているな、こういうふうに共に御言葉を受けているなと、こう思う次第です。細かいことはここでお話しすることもできませんが、そういうことを本当に覚えます。皆さんの歩みがまた私の語る言葉を、共に受ける言葉を決めてもいます。皆さんの歩みがですね、ラオデキアの教会がそうだったようにです、スミルナの教会がそうだったようにです。そしてこのラオデキアの教会は、今まで何度もこのラオデキアの教会に触れてきましたけれども、このラオデキアの教会の不思議な部分があるんです。不思議な部分、その不思議さはですね、主が共におられるのに、そして戸口に立って叩いているのに戸を開けないという不思議さです。これはある意味で当然、人間というのはそんなもんだろうという話ではないんです。このラオデキアの教会がなぜ主が戸口に立って叩いているのに戸を開けなかったのかということです。この叩いているという言葉はですね、叩き続けているという言葉なんです。叩き続けている、たゆむことなく叩き続けている。たゆまず祈りなさいと言ってですね、いつでも祈りに耳を傾けようとしておられる方は叩き続けているわけです。でも叩き続けているということはですね、同時に無理やりそこに押し入ったりはしないということでもあります。無理やり入っていかない、無理やり入っていかない。私はクリスチャンになった当座の頃ですね、自分の母にも信じてほしい、自分の兄にも信じてほしい、強く強く願いました。あるいは伝道していくときに、なぜこのことが伝わらないんだろう、神様が力ずくでその心を開いてくれればいいなと思いました。力ずくでやってくださらないかなと、こういう類の祈りを戸惑いながらも捧げたこともあります。でもそうは決してなさらない、なさらない。戸口に立って叩いている、そして声をかけています。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をしよう。 脅さないし恐れさせないということです。脅さないし恐れさせない、反対にだから侮られます。皆さん、キリストはですね、本当に侮られたんですね。私たちがキリストの栄光を知るということは、この侮りを捨てるということでもあります。侮ってはいけない。強く戸を叩いて戸を押し破ることができる人たちは恐ろしい人たちです。でも本当に恐るべきは、戸を叩いて声をかけ続けているキリストです。そしてまた、このようなキリストを使わしても救おうとする神様です。父なる神です。この神を恐れる恐れはですね、学ぶしかない、学ぶしかないんです。これは死を恐れることは知恵の始めとあるように、これは学ぶしかないんです。学ぶしかないということの意味合いはですね、学び続けるしかないということです。戸を打ち破る力を持った人はですね、そのような回りくどいものではないんです。戸を打ち破って目の前に現れたらもう恐ろしいんです。また恐ろしいからその声に改めて聞く、こういうありさまです。でもキリストは違います。戸を叩いて声をかけ続けて、本当に分かるように、本当に受け入れるように、待って待って、待ちに待って、そしてその人の中に戸を開けてくれたら入っていきます。これはキリストの姿でもあり、主を信ずる私たちの進むべき道でもあります。なぜ戸口に立って叩いていて、その声が聞こえるのにラオディキアの教会は戸を開けなかったのか。改めてこう言われて、7つの教会のそれぞれがそうだったように意外だったと思いますね。自分たちは随分ちゃんと戸を開けてですね、ちゃんとお迎えして、ちゃんと聞いてると思っていたのに、そんなことを言われるとは心外だ、こんな感じだったんじゃないかと思いますね。実際それを心外と跳ねつけることが戸を開けていないということなんですね。ラオディキアの教会の一番の根本の妨げとなっているものは自己満足です。自己満足。戸の外にキリストを立たせて、その内側で満足してるんです。満足してる。またその悔い改めも、悔い改めることあるでしょう。もちろんファリサイや律法学者たちだって悔い改めてたんですね。実際彼らは悔い改めのない人たちではないんです。嫌というほど悔い改めてる人たちでもあるわけです。そして私は悔い改めだぞと思いながら悔い改めてる人たちです。だからあなた方本当に悔い改めてるのか、外側だけ白いぞ、中はどうなんだと言われて腹が立つんです。そのようなことを言うキリストが許せないんです。しかしキリストはどうなんだと、改めて白く塗った外側のところの戸を叩いて、中に私を入れなさいと、一緒に食事しようじゃないかと、一緒に片付けるなら片付けようじゃないかと、消えない火でいいものを残していらないものは全部私が一緒になって片付けてあげようじゃないかと、 これが聖霊によるお働きですね。御言葉を聞いて、本当に心の奥で聞いて、このことが始まります。ラオデキアの教会にはそういうことがなかったということです。だから熱くも冷たくもなくなっていました。これでいいという状態になっていたんです。これでいい、これでいいというのは、キリストを信じる者の本来の姿ではありません。パウロがフィリピの信徒への手紙の3章で書いた通りです。それぞれの考えがあるだろうと、そしてそこにとどまっていなさいと。だけどもこう本当に考えなければなりませんよと教えた箇所です。フィリピの信徒への手紙の3章3章の少し長く読みます。8節から読みます。キリストを知ることのあまりの素晴らしさの中で自己満足するのではなくて、それを知れば知るほどこういうふうに自分は進んでいると書いた箇所です。8節から、そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵やくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。これが使徒の言葉であり、これは今日見るラオデキアの教会に対するキリストのお言葉とも一致しています。キリストはあなた方が立っているところ、あなた方が今いるところ、そこで戸を開けと言ってるんですね。本当にキリストを知るということは幸いなことだなと思いますね。そのようなキリストがですね、戸を開けた時にその人をですね、がっかりさせたり痛めつけたり、もう立ち上がらせたくできなくなるようなこと語りません。正しいことであればいいっていう話じゃないんですね。正しいことであればいいっていう話じゃないんです。キリストがそのように戸を開けた時には、もちろん正しいお方が正しいことを語るでしょう。だけどもその人にとって、その教会にとって最もふさわしいことを語られます。それが魂の牧者監督者であるキリスト、このお方によって導かれるのが私たちです。そのようにして初めて私たちはキリストを知り、キリストを通して神様を知って自分を知ります。心から知ります。そして改めて自分として生きるようになります。 一つのことだけ付け加えて終わりたいと思います。そのようにして初めて自分として生きるようになるんです。ヨブのことを論壇に書きましたが、ヨブのことをお考えになってみてください。ヨブという人はですね、正しい人です。だけどもヨブという人の試練の中で友達も正しい人です。正しいことを言います。だけどもこれはヨブ以外の人も聞いたらですね、なるほどな、こういうことも言えるだろうな、こうだろうなと思うような、いやそうだそうだと思うようなことを実は語ってるわけです。語ってるわけです。だけどもヨブという人はじゃあそれをどう受け止めたかというとですね、いろいろなことが言われて正しいことなんだけれども、彼はそれを聞き分けます。それは本当にそれは聞くべき真理ではない、あるいは諭すように懲らしめるように語ってくれているかもしれないけれども、本当に私にとって受け入れるべき諭しでもなければ懲らしめでもない。ひどいことも語るわけです。正しいというところから。だけどもそれらは全部聞きません。とても頑固なヨブがここにいるように見えます。人の目にはこのヨブはとても頑固な人間だな。違います。なぜヨブがそうなのかというのは、とことん神様に聞いてるからです。神様にとことん聞いてるから、改めて神様がおっしゃったことと同じことが語られたら、これは聞くわけです。聞くしかない。誰が語ろうが、でも神様にとことん聞いているから、ただこれは非難だというものは誰が語ろうが、偉い人が語ろうが、どういう人が語ろうが、親しい人が語ろうが、聞きません。もちろんこの友達たちはヨブと同類、本当に同類ですね。同じように歩んだ、尊敬し合った人々です。だから彼らの言葉も聞き分けます。神様にとことん聞いているから。ヨブはヨブだからです。自分を捨て自分の十字架を追ってキリストに従うということは、一見自分がなくなるようですが、本当の自分になるということです。私たちは自分の家に閉じこもってですね、窓から外を眺めて恐れてみたり、あるいは喜んでみたり、明るくなってみたり暗くなってみたり、こんなありさまの心の中心を持っているものかもしれません。そこをノックしてるんです。キリストは。でも改めてそこにキリストを受け入れた時には、そしてキリストにおいて愛に満ちた神様の諭しを聞くように歩んだ時には、その人が本当にその人となります。そしてその果てに神の国もあるんです。神の国に行ったらですね、みんなキリストのようになると聖書は教えています。キリストのように。だけどもその時にはですね、あれ誰々さんここにいないな、みんな同じようなクローンみたいなですね、キリストはいるわけではないんです。あの人はあの人のままです。この人はこの人のままです。だけどもキリストの似たものとなっているその人です。本来のその人です。神の一人子はそうであったように、神の子としてその人がそこにいます。それが神の国です。皆さん、中途半端な自己満足などつまらないことです。本当に人から言われることをはねのけてみても、そしてまた随分強いように振る舞ってみても、心の奥底ではですね、外側は硬いけど中はぐじぐじしてるわけです。中はぐじぐじしている。そこにキリストが来てですね、あなた方どうなんだと言われたから、わけがわからなくなった人々のありさまを私たちは福音書に見ます。私たちもその道を行ってはいけない。本当にキリストを受け入れて、キリストにあって改めてその人となるように、神様だけがそのことをおできになります。お祈りいたしましょう。 恵み深い全能の父なる神様、唯一の神と唯一の神が遣わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命だと、永遠というものに本当に耐えることのできる命だと、また永遠を本当に喜び楽しみ望むことのできる本当の命だと教えてくださいました。私たちはその一端をわずかに今味わうばかりでありますが、さらに豊かにそれを知り、またその中に本当に養い、とどまっていく、養われながらとどまっていくことができるようさせてください。今日も私たちのこの礼拝を憐れんでくださりありがとうございます。ここから重ねられる歩みをも憐れんでください。祈れるように、聞くことができるように、従うことができるようにさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の20番を持って詩を賛美いたしましょう。